益子貴博さんで、ユーザーの気持ちを高めるコピーライティングです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それでは最後ということで、途中途中でワークなども挟みながらですね、やっていきましょう。はい、ちょっとだけ自己紹介させてください。最近ではウェブマーケティング全般、プロジェクトマネジメントみたいな感じで仕事をしております。で、本もいろいろ書いております。はい、で、これですね、ちょっと前の Facebook なんですけど、私この Facebook のタイムライン見ててですね、ちょっとゲゲッと思ったんですが、よくこの部分読んでいただきたいんですね。障害者が自立すればの部分、なんか違和感を感じません？で、ちょっと 笑い出ましたけどもね、これちょっと大きくしてみるとこうなんですが、障害者が自立すればみんなが元気になれる国に脳を突きつけた岡山県って言われるんですよ。これ本当ここに丸必要ですよね。障害者が自立すればみんなが元気になれる丸で、国の政策はね、いまいちで、国に脳を突きつけた岡山県ということですよね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。これですね、まあ、タンレイブリーが有名なビールのビールというかね、第3のビールですか。はい、で、澄み切った青空に向かって消えていく白いボール、ああ気持ちいいと。私これ見て違和感あったんですよね。なぜかっていうと、ちょっとうなずいてる方いらっしゃいますけれども、この空見てですね、澄み切った青空かっていう、大概雲多くないですか。ね、澄み切ったって快晴っていうね、雲一つないっていうイメージなんですけど、大概雲あるなと思うんですね。これもすごい違和感ありました。はい、つまりですね、皆さん、ウェブ担当者の方にたくさんいらっしゃると思うんですね。半分近くですね、ウェブ担当者なんですけど、今日は見てますから、結構見てます、見られてますので、ぜひですね、適当にやらずによくよく考えてですね、なんかちょっと違和感ないかなっていうのをこう見直して、きちんと最後に投稿していただければと思います。はい、で、セッションの流れはこんな感じなんですけれども、最後のワークですね、4番目のワークを中心に行っていきたいと思います。はい、で、これはちょっと引き合いに出す名古屋のリフォームとかリノベーションの会社の リニューアル事例ですね。うちの会社でやったんですけれども、はい、で、コンテンツはニーズ型とウォンツ型の2つということで、これゴンさんのセッションでもありました。ニーズっていうこうぼんやりとした、あ、こうしたいなとかっていう思いですね、言葉としてなかなかこう明確に浮かんでこないもの、ウォンスっていうのは言葉としてはっきりとキーワード検索などができるものですね。で、これ、一つのサイトの中にニーズ型とウォンス型がありますよってことなんですけれども、やはりですね、ニーズ型とウォンス型どっちをプッシュするのかで、例えばそのマーケティングの方法も違ってくるし、で、そもそもその事業の目的ですね、ビジネスの目的も違ってきますよということです。で、私なんかはこうサイト設計書とかでそれぞれのページについてニーズ型なのかウォンツ型なのか両方を兼ねるのかという感じでこう、考えて、ウェブサイト全体の設計をしたりします。で、そのサイトとしてどうしてもその潜在需要ですね、ニーズ型でいきたいんだったらやっぱりニーズ型のコンテンツが多くないといけませんし、もう検索にマッチさせるんだというんであればウォンツ型のコンテンツが多くないといけないということですね。村山さんからも話がありましたけれども、ウォンツ型のコンテンツというのをちゃんと用意するみたいな話がありました。はい、で、2番目、コンテンツの型とマーケティングということで、これちょっと細かいんですけれども、こんな感じで私は分類して、クライアント企業とかにこう、でこれやりましょうかやりませんかみたいな感じでヒアリングの段階で聞いたりします。で、これちょっと細かいんで、これスライド後日見ていただくとして、大まかにニーズ型とウォンツ型でやはり適するマーケティングの手法というのは違います。ニーズ型っていうのはディスプレイ広告を使うとしてもインタレストですね、インタレストが中心になってきますし、で、かたやウォンツ型はやっぱりキーワードにマッチさせるんで、ディスプレイ広告でもキーワード広告だし、検索広告ですね、検索結果画面で検索キーワードに対して、広告を露出させるってことが大切になってきます。で、もし広告使わない、もしくは広告は短期的なものなので、中長期で育てていくとすれば、ニーズ型は広報全般、特にオウンドメディアとかソーシャルで世界観、取り組みなどを発信し続ける。だから長くかかります。例えば Facebook ページ作りましたって言っても、 いいねがいきなり1000とか2000とかもらえるわけではないですよね。やっぱり1年2年かけて1000とか2000とかを目指していく、まあ、必要に応じて広告なども配信していく必要があるでしょう。まあ、とにかく広報全般はニーズ型にあります。で、 SEO がマッチするのはウォンツ型ですね。なのでこれ私の解釈なんですけれども、ウェブサイトでその SEO が効かなくなったとか、で SEO の効果がなくなってきたとかっていう話をたまに聞くんですけど、私はそれはちょっと正しいのかどうかっていうのはまあ分かんないんですけれども、ただ一つ言えるのはコンテンツとしてウォンツ型であればやっぱり SEO は中長期的にかなり効きます。だけれどもニーズ型であればやっぱり効果っていうのはあんまりないですよ。それは私の実感として言えるんですね。やっぱりそれはそういうニーズ型のサイトなのかなっていうふうに思います。で、どちらのパターンでもそのリマーケティングですね、リマーケティング広告、中谷さんの話にもありました。これ実際のデータなんですけれども、ニーズ型の、広告と、あとウォンツ型の広告と、リマーケですね、リマーケティングっていうのは簡単に言えば、そのサイトに1回以上来たことある人だけにその広告を表示するという機能ですね。Yahoo でも、Google でもありますし、あと Facebook 広告もリマーケ今できますね。で、リマーケはこのクリック率っていうところを見ていただきたいんですけど、他の広告よりも倍ぐらいのクリック率です。これ一つのサンプルにすぎません、一つのサンプルなんですが、ただおおむねリマーケは当然サイトに来た人ってことでリーチできる人は少ないんですが、ただクリック率高いんですね。クリック率が高いってことは引いてはコンバージョン率も高いかなというところですね。だからリマーケはすごく重要で、こっちはFacebook 広告のリマーケなんですが、例えばその Facebook ページへのいいねを増やすにも、まあ、普通にいいねの広告を出していたら435円ですね、1クリック当たり。これちょっと競合の多いビジネスなので高いんですけど、で、リマーケティングだと100円ぐらい下がるんですね、クリック単価。やっぱりリマーケはそういう意味でも費用対効果が高いと言えるかなというふうに思います。はい、で、3つ目ですね、コンテンツの型とライティングということで、型によってそのウェブサイトの情報設計、機能ですね、マーケティング異なりますし、さらに、このセッションの内容であるライティング、まあ、コピーライティングなども方向性が違ってきます。まず一つ目で情報設計なんですけど、ホームでじゃあニーズ型の内容と、例えばすごくリフォームでこういう風な素敵な奥さんになれるリフォームですよとかっていうのはニーズ型ですね。で、トイレが壊れたとか、バスが壊れたとか、古くなったから交換したいとか、リフォームトイレとか、リフォームキッチンとかっていうのはウォンツ型なんです。検索なんでウォンツ型なんですが、それはやっぱり下の方ですね。このサイトはニーズ型を指向しているので、上にニーズ型を置いて、下にウォンツ型を置く。で、さらに事例の絞り込み機能。ちょっと話ばっかりでもあれなので、こう事例とか費用をと思いですね、まあ、こんな感じで並べ替えられるんですけど、で、場所別の事例を見るなんていうのもあるんですが、これはウォンツ型なんで、このサイトがもしウォンツ型であればそのウォンツ型の絞り込み機能っていうのは上にします。でもそうじゃなくてニーズ型中心であればニーズ型を先、ウォンツ型は後というような機能の提供をします。で、さらに先ほど申し上げましたけど、ニーズ型は中長期的にはボンドメディアとソーシャルとマッチするので、何を置いてもそっちの準備っていうのを最優先で行うということですね。で、もし広告とか打つんだったらそれもその後で OK というわけです。公開後にプランニングしてやり始めれば OK って感じで私は進めます。で、ライティング、これがすごく重要なんですが、ニーズ型はやっぱり情緒的ですね。情緒的で、間接的で、右脳的ってイメージですね。雰囲気、イメージ。で、まあ、雰囲気重視のコピー。なんかちょっと読んでも、実際にこうなんでしょうね。何割引きとか、安いとか言うんじゃなくて、そういう直接的なものではないと思うんですね。ニーズ型のコピー。お客さんの抽象的なイメージっていうのをうまく言葉にすることが大切です。一方、ウォンツ型のサイトとかコンテンツっていうのはやはり論理的で直接的で作動的で検索性重視ですね。まとめて言えば検索性重視で、データとかツール、 これまでのセッションでもありましたけど、こういうふうにキーワードしてあげますよみたいなツールをもとに、事実ベース、ファクトベースですね、事実ベースでの言葉選びっていうのをしていきます。だからどうしても、ウォンズ型のサイトのコンテンツとかってタイトルがすごい長かったりするんですけど、それはやっぱりいろいろキーワード足していったらそうなっちゃったって感じです。でもそれはそれでいいんですね、ウォンズ型なんで。それはもうキーワードにマッチさせるってことです。さあ、で4番目ですね、ユーザーの気持ちを高めるコピーと文章で、そもそもですね、コピーとか文章を書く上で読む人の姿が見えているのか、ね、ペルソナって言ったりしますけれども、読む人の姿、この人に伝えたい、この人にグッと来てほしいというふうに思ってもらえるのかが大切なんですね。そうやって考えてコピーとか文章を丁寧に積み重ねることが大切です。これはまあ実際にこうペルソナシートとか、デザインコンセプトシートみたいなのを作って、名前は何でもいいんですけど、まあ、ペルソナをちゃんと関係者で共有するってことですね。あるいはそのボンドメディアとかだと記事ごとにペルソナを立てたりとかですね、まあ、でペルソナシートまで作らないんですけれども、記事ごとに誰に向けてみたいな感じで考えて書くとかいうことをします。でさらにですね、これが大切なんですけど、書く側の気持ちですよ。我々の気持ちちゃんと高めてますか。書く側の気持ちを高めるっていう工夫が大切で、まあ、現場に行く、実際に手にしてみるとか、女性向けのコピー私も考えたりするときありますけど、まず女性誌を読みます。女性誌を10分20分めくって、で完全に女性にはなりませんけれども、女性の気持ちをなるべく理解しようとします。女性的な発想で頭をこう何でしょうね、働かせるようにっていう工夫をします。まあ、さらに10年後とか20年後、その商品を買ったとか、このサービスに契約したとか、その人が10年後20年後どういうふうな思いで生活しているんだろうとかということも、これ想像って全く構わないので、想像してみるなども我々の気持ちを高める大切なポイントです。でさらに休日のアクティビティですね、とかイベント、観光、レジャー、スポーツ、あと住宅関係もそうなんですけど、そのコピーっていうのはできるだけ休日に考えた方がいいです。平日忙しくて頭カリカリでしている時に、休日の人の気持ち分かんないんですね。平日はやっぱりオンで平日モードなんですよ。休みの日のオフのモードになってコピーを考える。なので平日で早く帰ってもいいじゃないですか。早く帰ってもいいじゃないですか。まあ定時で帰ってもいいじゃないですか。残業があるとすれば、定時で帰って土日1時間2時間ですね。コピーを考えるので早く帰りますというふうにね、胸を張って言っていただいて OK だと個人的に思います。で魅力的な見出しにしましょうということですね。まあ、これはそうですね、まあ、いろいろ文章書かれてますけれども、女性プランナーがチームを編成し、細やかなニーズにお答えできるのがモアリビングというサイトなんですけど、事業なんですけど、モアリビングですみたいな感じで見出しを考えると。さあ、ではですね、ワークで小テストというペーパーですね、裏面に、ありますけれども、この文章をそのまま印刷されていますので、ちょっと文章長めですが一読していただいて、ここから見出しを作ってみましょう。で仕上がりイメージはこうです。仕上がりイメージはこうで、この見出しの部分がない、文章はあるけど見出しがない、じゃあ見出し考えましょうということで、じゃあ3分ぐらいですね、スタート。Thank you.
と申し上げますと、あのニーズ型のサイトだと思ってください。雰囲気とかイメージですね、重視、直接的にキーワードをドンドンドンと押し込めればいいっていうものではないと思ってください。仕様をコーディネート、完成後のイメージが膨らむ楽しい時間。ゴンツ型だと、ゴンツ型もしくは、まあ、賢い型って言ったら変なんですけども、なんかもうヘリクツ、ヘリクツかな、こうストレートに事実を伝えるんだったら何度でも対応しますよ、ね、そういうところがフォーカスポイントになってくるんですけど、それよりももっともっとふわっとしてですね、完成後のイメージが膨らむ楽しい時間のようなコピーがいいと思います。ニーズ型であればということです。でちょっとね、時間の兼ね合いもありますので読んでいきましょうか。はい、で、あ、そうそう、ここでお伝えしたいのはこれワイヤーフレームなんですけども、もうこれで決まりと思ってコピー書いてください。なんか適当に当たりで入れるんじゃなくて、これで決まりなんだというふうな気持ちで、その積み重ねが我々の気持ち、書き手の気持ちを高めますし、読んでる人の気持ちを高めますので、これそもそものワイヤーフレームなんですけど、こんな感じです。でそれを完成形になったらこうでした。ワイヤーフレームの段階で見出しをきっちりですね、コピーライティングするということですね。はい、じゃあ次行きましょうか。家族を守る旦那さんのためのリフォームってことで、仕上がりイメージ、あのもうタイトルはあるんですね、タイトルの見出しはあって、この画像にちょっとキャッチコピー載せたい、ニーズ型ですね、雰囲気のあるキャッチコピーを載せたいということで考えていただきましょうか。じゃあ、まあ、2分ぐらいスタート。少し非 キリントというか言いますと、旦那さんにはこうあってほしい、旦那さんにはこうあってほしいみたいな言葉、イメージとして含めるっていう感じですかね。限られた時間ですので、なかなか難しいと思いますが、答え合わせいきましょうか。やっぱり着眼点ですね、着眼点で、先ほど申し上げた通り、旦那さんにこうあってほしい、こういう旦那さんでいてほしい、こうだったらかっこいいよねとかっていう感じで、私は考えてですね、ちょっと見にくいように拡大しますと、こうですね、頼りがいのある旦那さんはかっこいい、もっと広く、もっと強く、もっと優しい。お、ちょっと豊めき起こりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、ね、ちなみにこれ床を増やしたりね、こう補強したりね、もっと広く、もっと強く、もっと優しい家、ね、ここにもかけてるんですよね。まあいいですかね。はい、じゃあ次行きましょうか。あ、そうそう、で、設計書の段階からやはりワイヤーフレームでっていう話もしましたけど、設計書の段階から、ね、丁寧にコピーライティングしましょうということです。そうですね。で、作能型コピーと右脳型コピーってことで、やはりこうキーワード主義だとキーワード主義だとやっぱり作能型になっちゃうんで、このキーワードこのキーワードとこのキーワードをつなげてみたいな、そうじゃなくてニーズ型ですね、右脳型の場合はもうちょっと違うアプローチでコピーを考えますよっていうことが言いたいですね。はい、でこれはワークあるんですけど、これも私の解説だけで言っちゃうと、まあ、ちょっと漢字が多いと、近隣挨拶とか、近隣挨拶とか漢字4つ並んでるとちょっと重いとかですね、ありますんで、まあ、適度にひらがなにしましょうですね、適度にひらがなにしましょう。でこれひらがなにするっていうのはなかなかバカにできなくてですね、実際に仕上がりはこうなんですけれども、親近感とか信頼感ですねがやはりアップしますので、まあどれを開くか、どれをひらがなにするかと、ひらがなにすることをひらがなって言いますけれども、っていうのはなかなか、人によって違ったりして難しい部分があると思いますが、一応これ私のそのウェブ連載の記事で、漢字とひらがなのルール一覧を公開しておりますので、まあ、興味のある方はお願いします。で、とにかく、ね、何する漢字で書くんだろうっていういろんなところは疑問を持ちながら文章をきちんと、なるべく開くで書いた方がいいかなと思います。はい、で、オウンドメディアの記事投稿だったらやっぱりペルソナですよ。まあ、その記事ごとにペルソナを立てたり、あとコンバージョンシナリオですねを立てたりしますし、で、最近やっぱり明確にこれルールっていうのがスタンダードになっているのは、書いた人です、ね、を明確に示す、ちょっと写真付きで示してあげると。で、役立ち記事とアピール記事の配分バランスなんかも考えたりします。これは、更新頻度の高いオウンドメディアだったら10対1とか、ね、まあ、役立ち記事っていうのは本当にユーザー目線のユーザーに役立つための純粋な記事ですね。で、1っていうのは告知系ですね、広告みたいな感じの記事、アピール記事ですね、10対1とか、で更新頻度がそんなに高くなければ5対1とか、こう配分で、なるべくやっぱりユーザーに寄せていった方が結果コンバージョンが増えるとかいうこともありますけれども、はい、まあ、そこら辺の配分バランスというのはなかなかこう運用し続けないとわからない、やっぱりなんか育てるものがオウンドメディアだなって感じはします。で、たまに継続的なトラフィックにつながるテーマ なんかも出しておくといいかなと思います。例えばリフォームっていうんだったらマンションでも無垢フローリングですね、ひなり、木目むき出しのこう一本木から、で一本の木からこう切り出した無垢のフローリングにできるかどうかというのは、それはあのユーザーに純粋にこう役立つような記事です。ただそれはやっぱりコンバージョンとシナリオっていうのを考えていて、そこからリフォームプランの方を見てもらって、ナチュラルテイスト、木目が美しい住まいみたいな感じで、そこの形状を見てもらうっていうコンバージョン動作があるわけですね。お問い合わせ増やすとか。はい、ということでした。じゃあまとめましょうです、ね、ニーズ型は関連的、間接的、右脳型、雰囲気重視のコピーが求められますし、動物型は、まあ、その逆ですね、検索性重視、非常にこう重要で、読む人の姿を見据えるね、で書く側の気持ちを高める、ね、そうじゃないと読む人の気持ちは高まらないということです。でコピーは当たりで考えずに常に真剣勝負でいきましょうということで、あとこれ本当に最後なんですが、私最近読んだそのウェブ系の記事で、共同幻想の対幻想ですね、対幻想、対って書いて対けども、そういう記事を見てですね、あ、なるほどなと思ったんですけれども、これもともと吉本隆明さんという批評家が持ち出したとかね、言い出した言葉なんですが、まあ、とにかくですね、あのこうみんながいいと思っているものがいいというか、みんなが嫌いと思っているものが嫌いというのが共同幻想、こう共同の、うん、発想ですよね。だけど今はやっぱ自分が好きだったらそれでいい、自分が嫌いなものが嫌いというような一対一の追幻想というのが求められている時代ですということで、だからやっぱりマスの広告とかが効かなくなっているとか、テレビがあんまり見られなくなっているとか、テレビがつまんなくなったとかって言われるのは、多分クオリティとしてはそれほど大きく変わってないと思うんですけれども、やっぱり共同幻想でみんなあの番組見てるから見てるという時代じゃなくなってきている、自分が面白いという思う番組しか見ないというような時代になっているからだと思うんですね。でこれはコピーライティングもそうで、やはりコピーを書く上で共同幻想ですね、みんながどうこうとかですね、周りがどうこうとか言うんじゃなくて、やはりあなたに対してこうですよっていうような一対一の対幻想を生み出すようなキャッチコピーっていうのが求められてる時代じゃないかなというふうに思ってますので、共同幻想と対幻想、コピーライティングも対幻想を追求していくというところを一つ持って帰っていただければと思います。はい、以上で終わりましょう。ありがとうございました。
はい、素晴らしい巻きで、ね、ありがとうございました。はい、ということで、ちょっとね、やれたくなったかなと思うんですけどです、ね、あれですかね、こうやっぱりコピーライターじゃなくても、ウェブ担当者はこうコピーライティング力を作るって結構大事ですよね。
大事ですね。そしてそれがやっぱり悩みってよく僕らのメンバーさんからよく聞きますしね、はい、どうやって鍛えたらいいのって、はい
はい、どうやって鍛えたらいいですか。
そうですね、ニーズ型はやっぱりで検索性重視なんで、ツール使ったり、今日お話にあったような、ところをうまくこう理解して実践していくのがいいと思うんですけど、動物型はニーズ型はやっぱり多少経験というか、そういう頭のチャンネルを持ってないとすぐにスッと思い浮かぶことにならないので、やっぱニーズ型って育てるものなので、ちょっと自分の中にコピーライターの脳みそを育てていただければと思います。
さっき真島さんの話の中で女性にこうなりきってみたいなのがありましたけど、はい、いろんなのなりきっていろんなバージョンを作ってみるっていうのも一つ。
そうなんですよね。私もコピーライター、はい、ライティングの講座とかやったりするときに、はい、誰々になりきって例えば、ね、なんかのヒーローになりきってこの文章を書き換えてみましょうとか、自分の中にいくつかあるチャンネルのうち一つをこう揺り動かして書くというのはすごく大切ですね。
はい、とてもいいことです。じゃあ出演者の皆さん、ステージの方に上がっていただきまして、皆さんはですね、黄色紙アンケートを裏面のところを書きながらですね、締めてくれていきたいと思いますが。